ラジベリー、
ラジベリ
ー、ラジベリー、
ラジベリー、
ラジベリーステーション。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペリカノです。いやー、ポッドキャストっていうのはね、どんな時間帯でも聞けるのがあのポッドキャストですから、どの時間に聞いていただいてもいいように、3つとも挨拶を言うというね、短絡的なペリカノです。ペリカノはですね、九州の佐賀県から情報を発信している、いや、あの正確には情報を発信していたペリカノですが、最近ネットラジオの更新をサボりっぱなしで、まあ、影が薄くなってきておりますが、今回はですね、このラジベリーステーションというこの番組を作るきっかけになったこの経緯みたいなのをですね、お話をしてい、きたいと思います。アメーバーブログ、このアメブロのサービスの一つにグルッポというのがあります。要はコミュニティですね。ここにラジベリーというのを開設しました。それが2009年の9月1日なんですけども、お、間もなく1周年を迎えようとしていますね。まあ、どちらかというとあのペリカーノよりも周り の, この登録をしてくれているメンバーの方たちがあの一生懸命あの盛り上げてくれようとしているんですけど、はい、このラジベリーなんですが、インターネットラジオに興味がある方々の情報交換の場になればいいなという思いで開設をしたんですけれども、最初はペリカーノ1人だったのが少しずつ増えてきまして、そしてメンバーの顔ぶれ、ジャンルも様々で、楽しいラジオを配信されている方たちばかりなんですね。中には RB プロジェクトさん、それから桑田由紀子さんのようにプロとして活動をしている方にも登録をしていただいているというね、本当にありがたいお話でございます。感謝の気持ちでいっぱいの今日この頃ですが、今回はこのラジベリーメンバーで一つの番組を作ろうじゃないかという企画で始まったのがこのラジベリーステーションなんですよ。でこの後ですね、ラジベリーメンバーの皆さんの番組をまとめたものをお聞きいただくんですけども、楽しい番組、企画が盛りだくさんですから楽しみにしていただきたいと思います。それではラジベリーステーションお楽しみいただきたいと思います。どうぞ。
ラジベリーステーション、
はい、というわけでここからのお時間は私がお相手させていただきます。ミュージア .com。 こんにちは、こんばんは、おはようございます。ここからのお時間はミュージャー .com というネットラジオを配信しています。パーソナリティのモダンウレザを私がですね、お届けしていこうかなと思います。まあ、いきなりミュージャー .com って言われてもなんぞやって感じなんですけど、ミュージャー .com はですね、インディーズコミュニティサイトミュージーに登録されているアーティストさんを紹介したり、過去に紹介したアーティストさんの最新情報をお伝えしたりしている自称音楽情報番組でございます。なので、まあ、今回のこのラジベリラジオ内出張版でもですね、そんな音楽たっぷりでもお届けしてもいいのかなと思ったんですけれども、結構ミュージア .com ってサブパーツというかバラエティーコーナーもいろいろやっておる番組なんですね。なので今回はですね、そんなバラエティーコーナー、トークコーナー、ロケコーナーの中からですね、特にそのいろんな、準レギュラーがいるんですよ、何人か。その準レギュラーが活躍しているコーナーを2つほどお届けしたいと思います。まあ、どんなコーナーかは聞いてのお楽しみということで、というわけで、いつもの決め台詞をここで言うのもなんか恥ずかしいんですけれど、ラジベリラジオ内ミュージャー .com、 今宵もミュージャー .com の旋律に酔いしれていってくださいね。いつもなら気にせず通り過ぎてしまう風景、 たまにはのんびり歩いてみませんか。モダ散歩。まず最初のコーナーはモダ散歩でございます。こちらのコーナーはですね、私モダンが IC レコーダーを片手にですね、ちょっと他の番組のパーソナリティさんとかを誘ってですね、プラッとお散歩に行って、まあロケ企画でございます。今回はですね、モダ散歩の中では準レギュラーなんですけど、トムさんという、まあ、ちょっと女性の方、おかしいね、名前と性別があんま一致しないですね、まあ、なんですけど、JR 山手線神田駅から JR 山手線秋葉原駅まで一駅歩いてみました。まあ、この神田駅ですけれども、東北本線と中央本線、山手線などが止まる駅でございまして、まあ、中小のビルが立ち並んでおりまして、金券ショップ居酒屋が多いことで知られる街と、サラリーマンの街っていう感じのイメージが強いかなと思います。まあ、そんな中をですね、初夏です、7月前半かな、秋葉原までの道のり歩いてまいりました。ではこちらお聞きください、どうぞ。
神田駅ですね、 JR とかメトロとかいろいろ入ってますけども、から秋葉原を目指して、
秋葉原、
あ、今日もあの
トムです、
はい、
でね、右左上真ん中、あ、じゃあ北
多分ね、まあ、でも線路沿いにこう行ったら
線路沿いに
秋葉原つけるんじゃないかなって思うんですけどね。困った時のイージーナビウォークですね。
お願いします。
ね、完全に今編集点作ったでしょ。
人がね、ほら、いや、意外と神田おしゃれね、このレンガ調が。
そう、なんかね、あの電車のね、高架線の下が全部レンガになってるね。
なんかちょっとあの明治とか大正とか、
あ、ロマンがね、
ロマンがね。任天堂だ。
閉まってけど、がっつり閉まってけど、任天堂。
ガチガチかな。
ガチ
か。ああ、東京事務所の任天堂。
すごいテンション上がっちゃった。
ここは靖国通りと中央通りの。
でもなんか電気屋さんが見えてきたからさ。
あ、石丸電気。
ね、もうデジキャラットの看板見えてきたから、もう諦めない
ね。もう一回神田に戻る。
何を往復を。いやー、まさかの、
まさかの2です
ね。さすが山手線、一駅が短い、うん、
短い。
あ、もうソフマップですもんね、うん、っていうか秋葉って書いてあるし、
ね、
着いた
ー。
というわけで、
はい、
まあ21分ですわ。
うん、本当にお散歩です
ね。本当にお散歩です。山手線は意外と短いということが分かったので、なんか工夫します。次回は万歩計をつけるとか、
ポケットピカチュウ的な、
あ、そう、ピカチュウがどこまで育つかっていうのがあるとか。やってみたいと思います。じゃあ一旦秋葉原からは以上で、今回ねお散歩は私と
トムです、
はい、でした。
まあ、そんな感じでですね、歩いてみたんですけれども、意外と近かったと。あの、一応トムさんのスケジュール1日押さえてたんですけれども、半日どころじゃないですね、本当。まあ、やっぱ山手線って意外と駅近いんだなっていう感じですね。まあ、今回そんなね近かったんでね、ちょっと盛り上がり要素はね、まあ、任天堂さんがね、神田駅の本当に歩いてすぐのところにあったのが一番盛り上がったのかなっていう感じですね。まあ、そんな感じでモダ散歩はいつもお送りしております。こんなまったりとした雰囲気を味わいたい方は、ぜひ本編の方もお聞きいただければと思います。では次のコーナーに行ってみましょう。さて、次のコーナーはですね、純喫茶鎌倉と言いまして、これもまたあの純レギュラーのですね、チャーコさんという方の、純喫茶に行って、私が皆さんの代わりにお悩み相談をしてくるというコーナーでございます。まあ、今回はまた収録がこれ初夏だったこともありましてですね、夏に参考になるような相談をしておりますので、ぜひお聞きいただければなと思います。どうぞ。
ここは銀座の裏にある小さなお店。今宵も迷える子羊たちが りを求めてやってくる純喫茶鎌倉。
あら、いらっしゃい。
こんばんは、久しぶりです。
あら、お久しぶりね、モダンちゃん。また一段と細くなっちゃって、もう今体重いくらみたいなの？20キロ、15キロ、18キロ、それぐらいじゃないわよね。
死んじゃいますから、死んじゃいますから、
うん、怖いわよね。もう本当お久しぶりよ。どうしてたの？
いやー、もう本当いろいろね、吸ったもんだがありまして。
あー、また古い言葉使うわね、吸ったもんだがって。宮沢りえ、あなた。
年齢がバレますわ。
そんなことはどうでもいいのよね。
はい、
うん、まあ、いつものでしょ。
はい、
分かってるわよ。はい、鬼殺し、ちょっと待っててね。はい、お待たせ。
ありがとうございます。
ちゃんとロックにしといたからね。
ありがとうございます。スペシャル感があふれますね今回も。ちょっとね、お悩みを。
あら、どうしたの？
そう、あのね、ちょっとうちの友達の香里さんって方がですね。
香里さん。
香里さんがですね、うん、最近生活が退屈だと。
ああ、なるほどね。
こう、新しい面白い趣味というか、
うん、
をやりたいということで、
うん、
なんかそういうのないかなと思って、じゃあ子ママに。
うん、そうね、その香里さん、
うん、
いっぺん連れてきなさい、ここに。
何怒ってるんですか？
まずはそこからでしょ。
なんでですか、ママ。
物を頼むときは自分から言うのが筋を通すものってね、私の兄が言ってたわよ。私の兄、江田島平八がね、そんなこと言ってた。本当に懐かしいね。
江田島平八。
まあ、そりゃ置いといて。
あ、はい。
うん、私趣味ね、ちなみにモナちゃん最近何やってるの？
はね、途中下車の旅的なこと。
ああ、それあれじゃないの、うん、寝ぼけて降りてるわけじゃないのよね。
違う。
あの、あれ、あら、お風呂あり、途中下車の、おーっと寝過ごしたみたいな。
何のものまねかも分かんなかったですし、
うんうん、途中下車ね。ちなみに最近どこに行ったりしたの？
最近はね、あの、三河島駅っていうね。
三河島駅？
うん。
おー、そうなの。すごくメジャーどころね。
そう、そうですか。
うん、やっぱ行くなら、そうね、うん。なんか、秋田の廃駅あたりとか行ってみるとか。ね。名前忘れちゃったけど。
電車通ってないんじゃないですか、それ。
電車、確かね、1日1本とか言ってたかな。
あー、帰ってこれないですね、これ。
そうね。まあ、それは置いといて。それ、その趣味は、ちょっと、そうね。あんまりおすすめできないかもしれないわね。
あ、そうですか、うん。
一緒に行くのは楽しいかもしれないけども。
うん。
まあ今年はね、そういえばワールドカップあるじゃないの。
はい、そうです ね。
これを機に始めてみるってのはどう？ラクロス。
ラクロスか。
ラクロスいいわよ。孫みたいなのでブンってやってね。そうそう、あれが楽しいと思うわよ。ね、柴咲コウもやってたじゃないの、ちょっと前映画でね。
だいぶ前ね、うん、
あれもね、チームワークを高めるためにね、ラクロス部なのにサッカー部に入るんだよ。
そうなんですか。
素晴らしいじゃないの、
はあ、
夏じゃない？
夏ですね。
え、夏に向けてやっぱり体を維持させようとダイエットしたりとか、
ああ、
やっぱりそういうのってあるじゃないのね、私たち女っていうのは、女っていうのはね。
まあ、あんま強調しすぎると逆効果だと思うんですけど。
ああ、
なんでもないです。
なん
でもないです。
なんでもない。
はい、はい。
まあ、夏に向けて、もしくは、
うん、
まあ、夏といえばやっぱり海じゃないの。
ああ、そうです ね、
うん、ね、海で一夏の恋、一夏の経験をね、経験する、経験するためにね。
なんで片言なんですか？
座禅とか。
なんで？
煩悩を捨ててこそ、ね、経験できることってあるじゃないな。夏といえばやっぱり鎌倉。
うん。
ね、鎌倉といえば、
うん、
大仏。
うん。そうか？
まあ、ね。あ、そういう意味で、なんか歴史探求とか面白いんじゃないの？
おぉ、どんどん出てきますね、これ。
どうよ、このあたり。ちょっとまともなこと言ったんじゃないの？
ああ、珍しくまともなことだなとは。
大事なのはね、
うん、
何をするにも、こう、周りに流されちゃダメなのよ。
お
ね、自分のやりたいことを他人に流されず、うん、信念を貫くっていうのが大事なのよ。
なるほど。
そういう意味では、うん、やっぱりラクロスもあらがち間違いじゃないかなと思うんだけどね。
まあなるほど。じゃあ香織さんには自分の信念を貫いてほしいという意味を込めて、最後の部分だけお伝えしておきます。
ラクロスはいいの？
はい、もう大丈夫です。
カバディはいいのかしら？
はい、ありがとうございます。ごちそうさまでございました。
いつ来るのかな次は。待ってるわよ。
じゃあまたなんかそ
っけて。
はい、というわけでこんな2つのコーナーにわたってお届けしてきましたミュージャー .com パーツ、いかがでしたでしょうか？お楽しみいただけたでしょうか？まあオープニングでも言いましたが、やっぱり主にはですね、音楽の紹介する番組なのでですね、ちょっとなんかそういう音楽、インディーズ音楽に興味ある方はですね、ぜひぜひ myu-zya アルファベットは全部小文字でございます。これで検索してみていただけるとすぐに出てくると思いますので、はい、本サイトの方にも遊びに来てください。この番組の次の番組はですね、 RB プロジェクト、レプリカブルーなどなど本格的なラジオドラマを配信されている方々の、そのラジオドラマの制作秘話と、あと新作のですね情報なんかもお届けする RB パーツになっております。ぜひこちらもですねお聞きいただければと思います。というわけでお相手はモダンウレザオでした。
ラジビリステーション、
ラジビリ
RB プロジェクト連続サウンドドラマレプリカブルー裏話。
はい、というわけでレプリカブルー、そしてレプリカブルーコード7を聞いてくださった皆さん、そしてラジベリを聞いてくださっている皆さん、はじめまして、 RB プロジェクト代表をしています泉奈緒です。ね、レプリカブルーではセノー前役をやらせていただきました。レプリカブルーとコード7を聞いた人にとっては、あ、なんか聞いたことある声かもと思っているのかもしれないんですが、まあこうして素のね泉なおでフリートークをお届けするのはもう初めてなので、まあね、こう前のイメージをこう壊さないようにしていきたいかなと思っています。まあでもですね、実は私たち RB プロジェクトすでに新作の制作をスタートしていまして。
え、マジですか？
はい、はい、本日、まあ、5月25日なんですけれども、都内の某所で RB のメンバーと制作会議&キャスティングオーディションをしています。まあ今日ここには12名のメンバーがいるんですけれども、まあ、言ってみればこの12名が、まあ、劇団員みたいな感じですかねまあここに脚本演出の渡辺殴りと、そして音響の前田大輔氏、そしてね、毎回作品に合わせて、まあ、客演っていう感じで、まあ、いろいろな方に出演をお願いしています。まあその客演の方々も含めて6月6日に改めてキャスティングオーディションをする予定なので、まあね、このラジベリの放送の頃には私もね、前ではなくて別の新しい役と向き合っているのかなとね。どうなってるんでしょうねまあね、でもこのラジベリに参加している DJ の皆さんにはもう本当にお世話になっていて、各番組で紹介していただいたのは、まあ、もちろんなんですけれども、その各番組のリスナーの方々からもコメントをいただいたりして、あー、もうなんかつながりってすごいなーなんて改めて感じていました。ありがとうございます。はい、そしてね、もうバイキンタンさんにはソレイケ宇宙征服ラジオの第3回で番組のほぼ半分くらいレプリカブルーの話をしてくださった上に、ね、第7回で糸瀬雄一郎の声と似てるかの検証までしてくださったというね、そうなんですよ。まあ、それでは今日は改めまして、糸瀬本人からお礼のコメントをお願いします。
はい、糸瀬雄一郎です。これが僕の、普段の喋りなんですけど、皆さんどうでございましょうか？バイキンタンさんはこの僕の喋りとどうでしょうか？似てますでしょうかこれはどうなんでしょう皆さん。はい、 まあそんなことは置いといて、前回この僕を紹介していただいた時にこうメールを送らせていただいたと思うんですけれども、その時にあの僕の何ですか、テンパったメールの内容を優しく包み込むように返してくれたバイキンタンさんの優しさというか、そういうのを身に染みてお母さんを思い出しました。そんな感じで本当にご紹介してくださってありがとうございました。ずっと見てますんで、これからも応援してます。はい、泉さん、こんなんでどうでしょうか。50秒だそうです。それでは僕の曲聴いてください。違いますか。はい、では泉さん58秒なんで。
はい、で今回ミュージャー .com の DJ モダンさんからいくつかお題をいただいているのですが、まず、まあ、レプリカブルの制作秘話ということで、まあね、特に秘密ってことはないんですけれども、まあ、じゃあ泉直と音響の前田さんとの出会いというのをちょっと話してみようかなと。はい、実はね、私とある子供ショーの MC のお姉さんをしていたことがありまして、まあ、いわゆるね、こう皆さんこんにちはっていうあれですよ。そう、まあ、そういう MC のお姉さんをしていたんですけれども、そこの音響が前田さんで、でまあ、ある時ね、前田さんに、あの私ネットで聴けるラジオドラマみたいなのを作りたいんですけどみたいな話をしたら、ああいいっすよ、できますよみたいな、すごい気軽に引き受けてくださって、あそんな簡単にできるのかって思っていたのが、あの、ね、出来上がった作品を初めて聞いた時にあまりにもちょっと感動して私大泣きしました。なんかね、あれだって最初ほら、そう予告聞いた時に、そう
これからだよこれからみたいな。
そうだね、
須藤美穂役をやりました溝口香です。あ、まあここだけの話なんですが、実はさくらと一緒に、ソータはきっと美穂とさくらの間で取り合いになるだろうという話をしていました。そう、絶対かっこいいと思うんですよ。あんだけ一緒につるんでたらきっと秋先輩じゃなくて結局はソータを取り合いになるだろうという話をしてまして、ソータは私たちどっちがいいっていう質問になるだろうなと、それを、まあ、ソータ役の小林に聞いたところ、きっとソータだったらお父さんに相談するだろうと。お父さんどうしようって言うと思うって言ったところにいたんです、お父さんが。その時にお父さんが言ったことは、じゃあどっちか私にって言ったんですよ。ね、マチコさんに怒られましたよね。
知らないよそんな話。聞いたこと。
じゃあその声で、はい、お父さん。そうやってお父さんの意外な一面が見られてしまったという秘話です。
はい、じゃあ次。
はい、ソータ役をやってました小林智恵です。ちょっと緊張気味です。そうですね、今なんか取り合いの話になってましたけど、ぶっちゃけなんか何も考えてなくて、とりあえずお父さんに相談しようみたいな話をしてたんですけど、まあ、そんなお父さんとのこう収録エピソードがあるんですけれども、お父さんと二人っきりでこう対マンで話をしたりする、シーンがあったんですけど、まあ、ブースの中で、ちょっとこう、まあ、ブースが、まあ、狭いもので、すごく力を入れて2人掛け合いをしてたんですけど、ちょっとお父さんの方を見たら2人とも空気椅子状態になって力を入れてて、前の壁をちょっとこけって、ちょっと絵を想像してみてほしいんですけれども、あの片足で立って空気椅子の状態で、片足はあの前の壁を思いっきり押しているっていう、そういう状態でもう喋ってるっていう状態だったんですけども、 もう、はい、なんで失笑してるんですかね、なんかいや笑うところですよここは。まあでもまあそのくらい、音いやこのままなんかこうブースがぶっ壊れたらウケるよねとか冗談じゃないこと言ってたんですけど、まあとりあえずすごい、まあ、お父さんとは白熱した話をさせてもらいまして、でまあそんなわけで、嫁はまだいらない感じですね。あの2人はちょっと怖いのではい、まあ、ということで、あの話も煮詰まってきたところで、そうだな、優しく相談に乗ってくれる親以外の存在、こうさん、こう先輩どうぞ。
クリカー、栗原公役の村中亮介です。
言えたね、
ありがとうございます。
10回目です
。大丈夫大丈夫大丈夫。ちょまあ裏話ということで、これ収録夏だったんですけど、暑かったよね。
特にあの狭い部屋にね。
そうだ。そうアイスの持ってきてとかなんか言われたね。
ブースの中がものすごい暑くて、で俺汗かきだから出て。
空気
空気。そうだね。苦手なんです。でも暑かったよってことなんです
はい、桐原明役の吉田由紀です。わあ、大変だったことは、コードセブンの最後の最後のに泉さんと言い合いのシーンがありまして、そのシーンがなんかもう最初は泉さんの方が全然できなくて、
人のせいだ
で何回も何回もやり直しやり直しやり直しで、結局その日は撮れなくて、で次の収録に持ち越しになったら次は自分ができなくなってしまい何回も何回もやり直しで、なんとかなんとか頑張って、まあ、二人ともやっと収録終えたっていうのがありまして、はい、
もうね、あの時ね、もうブースの中で2人でね、隣でさ、もう暑いからさ、私ができなくて隣でヨッシーが疲弊していくのがもうごめんヨッシーみたいな。そうそうそうそうなんですよ、録音ブースがすごい狭くて、
サウナに入ってるみたいな感じ
で、うん、そう、うん、
すごい、あ、何、名前言った方がいいよねそうだね、日比野かすみ役の栗原さやかです。あそこなんか秘密基地みたいですごく好きですそうそう、なんか、はい、みんなで入ってやる時のあの空気とかあの狭さとかなんか好きです。
あ、どうもこんにちは村上蓮役でおなじみの岡本昇です。実はですね、この収録はなんと夏に行ったんですね言おうと思ってたことを言っちゃうんだもんだって夏にやったんですね。で、まあ、どこでやったかというと、音響をやっていただいている前田さんという方の自宅でやったんですけど、その自宅のこう一室が、まあ、収録できるようなブースにこう改造されてまして、でその中のまあ一室に入ってそこで収録するという感じなんですけど、本当に音響をやっていただいた前田さんはもう非常に多忙な中ね、最後までお付き合いいただいて本当に感謝の言葉しか、思いつかないんですけれども、とにかくブースの中が暑いんでねとにかくブースの中が暑くて、もう一緒に収録をしていた佐川役の前里くんとかも具合悪くなっちゃって、ちょっと一回収録がストップしてしまったということがありましたんで、まあそういうことで前田さんには本当にお世話になったというお話でした。
前田さんあってのレプリカです。
はい、ありがとうございました。
あ、どうもどうも、桐原美冬役の近藤優里と申します。裏話ですかね、脚本を書いてくださった渡辺なぐりさん ていう方がいらっしゃるんですけども、あの私たちキャストも実は一番最初にあの前話の脚本をいただいたのではなくて、あの収録に合わせてちょっとずつお話を1話ずつ1話ずつもらっていったんですよ。であのなので収録している私たちも実はあのこのお話がどういう結末を迎えるかわからないであの収録をしていったので、あの演じている私たち自身もそういうお話の続きが、あこれからどうなるんだろう、誰がちょっと死んじゃうんだろう、どういうあのオチなんだろうっていうか、なんかそういう結末を気になりながら、収録していったのがなんかすごい新鮮というか、私たち自身もこのレプリカブルーあの初代とコードセブンのお話をあの追いかけながら楽しみにしながらあの収録していけたっていうのがすごく楽しかったですね。いや私はね演じながら結末は特に考えてなくても、あの美冬っていう重たいキャラを演じるのに精一杯だったから、ただあのレプリカブルーって一番最初のお話で、9月1日から始まって8月31日を遡るお話だったじゃないですか。なのであの1話の時点でもちろん最終話はまだ出来上がってないので、あの銃声はもしかしたらあの私が演じてる謎の女美冬のなんか撃たれる音なのかなっていうのはあの、結構あの予想してて、実際最終話聞いてやっぱり撃たれて美冬は死んじゃうっていう役だったんですけども、あのそういうのをちょっと予想してたので、なんかどういうなんか切ないオチになるのかなっていうのはちょっと気にはなってましたね。はい、
栗原直役の内村信孝です。ですね、一番苦労したってことはですね、あのレプリカブルーとレプリカブルーコードセブンで、兄貴こと、栗原光をやっています村中くんがですね、キャラクターが全然違いまして前回やった時はすごいなんか爽やかにバカにされていたのに、今回はなんかすごい身近なところにまで降りてきて、あれなんかこれ前と人が違うんじゃねえかなみたいなね本当もうどうしようかなって思いました。もう横でやってて戸惑って、えなんて言ってる間に収録が終わって、え今のでいいんですかなんて言ったら、うん、OK みたいな一瞬で OK が出てしまいまして、まあそんな感じでしたね。え兄貴、
栗原公役の村中亮介ですそうだね、そうだね、うん、いや本当申し訳ないですそれはいや私もあの役作りが甘かったせいかご苦労かけてしまいました、すいません、
個人的にはやっぱりね、あの1を取った時 あの何度も何度も俺泣かなきゃいけなかったっていう、あのすぐその最後こうわーって泣いた後の兄貴のバカが全然うまくいかなくて、何度も何度も俺は泣かなきゃいけなかったという、まあ、うまくできてたらいいなとは思うんですけれども、いかがだったでしょうか。
それでは最後に脚本の渡辺なぐりから新作についてコメントをもらっているので、遠藤葵役の目黒に代読をお願いします。
はい、代わりまして読ませていただきます。目黒です。こんにちは、渡辺なぐりです。レプリカブルーをお聞きくださっておりますリスナーの方々、本当にありがとうございます。本日は新作について告知させていただきます。 RB プロジェクト連続サウンドドラマ第2弾、神々のバーミリオン、今回はファンタジーです。レプリカブルーに続きまして脚本を担当させていただくことになりました。キャッチコピーは全ては正義のために。とある大陸、争いを続ける2つの国の7年間に及ぶ戦争を描きます。主人公は14歳の少年、戦いを通じて大人へと成長していきます。国と国、それぞれの正義、階級社会、裏切りや陰謀、バーミリオンと呼ばれる謎の魔女の存在。レプリカブルーでは少年少女の内面を強く描いてきましたが、今回は少年少女はもちろん大人たちも描いていきます。ファンタジーというよりは人間ドラマとしての側面が強いかもしれません。全24話、長いスパンのお話ですが描き切りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。制作ブログも覗いてみてくださいね。
はい、そんなわけで初めてのフリートーク、お楽しみいただけましたでしょうか。ラジベリを聞いてる方でまだレプリカブルを聞いていないという方、ぜひこの後すぐにでも聞いてみてくださいね。それではここまでのお相手は、いきますよ、せーの、
RB プロジェクト
でした。それではまたね。
最後
後に一言、私の演じた近藤司君は非常に友達思いのいいやつだったんですけど、もし私の演技が足りないところがあるとすれば、吉田さんの演じるイケメンでモテメンに対する僕の中での隠せない憎しみが、もしかしたら近藤君のちょっと人の良さを壊してしまったかなって不安はいつもありました。ありがとうございました。締めの方が良かった。カレー丼イエーイ、カレーパン最高。俺の体の2分の1はカレーでできてる。特にカレーパン、カレーカレーカレー世界の至宝、カレーカレーカレーマイソウルフード。
バイキンタン、コーヒー飲めないくせに。